皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、柏警察署から来ました南です。よろしくお願いします。
奥田さん、南さん、こんにちは。
こんにちは。
南さんは FM まほろばに出演していただくのは初めてですよね。
そうなんです。小学生の頃からいろんなラジオを聞いて育ってきて、今も通勤などでラジオを聞いている生粋のラジオリスナーなんですねこのスタジオの雰囲気とかマイクの前で話すとかとっても緊張するものなんですね。覚悟はしていましたが、もう想像以上なんですねいつもラジオを聞く側だったので、お話しする側にいるのもとっても不思議な感じです。
本当ですよ。でもラジオのね、喫水のあのリスナーさんということでね、どうぞ遠慮はいりませんので、せっかくですからね思う存分お話しいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。
ところで南さんは普段どのようなお仕事をされているんですか？
はい、私の普段の業務は交通課の企画規制係の係長として勤務をしています。具体的な仕事の内容は、交通安全教室の実施や通学路などにおける交通安全の確保などをはじめとした交通安全全般、そして信号機や交通規制の設置維持管理などの交通規制に関する仕事など主な仕事としています。で、余談なんですけども、警察官になってから今年で20年目のメモリアルイヤーとなります。ありがとうございます。で、20代の頃はですね、交通機動隊で白バイ隊員として勤務をしていました。私が勤めている柏警察署は、柏市と北葛城郡広陵町を管轄する警察署で、柏警察署は平成20年に高田警察署から独立して、奈良県でも一番歴史の新しい警察署なんです。はい、柏市内は大阪方面への通勤が非常に便利で、近年住宅の開発が続き、人口も年々増加しています。広陵町はまだあの田園風景がね、色濃く残る地域で、靴下の町と言われるほど靴下の生産は日本一を誇っています。で、今日リスナーの皆さんにたくさんの交通安全情報をお伝えできるように頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、楽しみにしています。では奥田さん、早速本日のテーマいきましょうか。
はい、本日のテーマの前にリスナーの皆さんに大切なお知らせです。令和7年1月に交通死亡事故が連続発生しています。1月中だけですでに4件発生しています。皆さん、いつも安全運転を心がけていただいていると思いますが、どうぞ事故に遭わない、起こさないよう十分にお気をつけください。では本日のテーマは、令和6年中における交通事故情勢です。去年1年間の交通事故発生状況や特徴などについてお話しします。
では、はじめに令和6年中に発生した人身事故件数、つまりお怪我のあった事故の件数ということなんですが、2450件、死者数は23人、負傷者数は2947人で、令和5年と比べると件数がマイナス151件、死者はマイナス3人、負傷者はマイナス217人でした。
お怪我のある事故が減っているっていいことですよね。
はい、ただ事故によってお亡くなりになられている方が23人もおられますので、やはり一人でも多く事故によって悲しい思いをする人を減らしたいです。
そのために奈良県警察はこれからも交通安全対策に取り組んでいきます。
南さん、昨年の交通死亡事故の特徴とかってあるんですか？
はい、去年は23人の尊い命が亡くなっているのですが、そのうち65歳以上の高齢者は14人、交通事故死者の半数以上が65歳以上の高齢者なんです。
高齢者の方が半数を超えているんですね。
すいません、先ほどの件数なんですけれども、はい、令和5年と比べると件数が150件で、負傷者が218人で、訂正させていただきます。失礼いたしました。はい、で、様々な、去年発生した高齢者の交通事故の特徴として、横断歩道付近や横断歩道がない場所での横断が多かったんです。
車の運転手さんの見落としであったり、脇見が事故の原因となっています。見落としは運転手さんの心理状態として、いないだろうと思って見ていることが多いのです。
様々な交通安全教室なので皆さんにお伝えしていることなんですが、車を運転するときは人がいないだろう、いつも通っているところだから大丈夫だろうと、だろう運転ではなく、急に人が飛び出してくるかもしれないなど、かもしれない運転をしていただくことが大事なんです。
だろう運転ではなく、かもしれない運転ですね。詳しく教えてください。
はい、かもしれないと危険を予測しながら運転することで、走行中のスピードも抑えられますし、安全確認においても慎重になるので、見落としがなくなるんです。
なるほど、大事ですね。
また、歩行者の方は絶対に無理な横断はしない。
無理な横断っていうのは？
例えばですね、信号機のない場所や横断歩道がない場所、また道路を斜めに渡る、止まっている車の間を横から横断するなどですね。
確かにそれは危ないですよね。でもたまにそういったね、無理な横断される方は見かけますよね、はい、
そうなんです。それに安全確も非常に大事です。横断する前に安全確認、右左、右後ろや周りを見ることはもちろんなんですが、渡っている間も周りを見ながら横断していただきたいんです。
渡っている最中もですか？
そうなんです。例えば交差点で横断する歩行者が車の死角に入ってしまっている、または運転手さんから見落とされている場合があります。歩行者の方も周りをよく見ながら横断していただくことによって避けられる危険もあります。
そうですよね。危険を避けるためにしっかり周りを見て横断した方がいいですよね。
そうなんです。また奈良県警察では渡るならレッツサイン運動を進めています。
もちろん知ってますよ、はい、よくやりましょうね、ここでも、ね、はい、レッツサインですね、はい、横断歩道を渡るときは手を挙げて車の運転手さんに渡る意思を示すことですよね。
久さん、ありがとうございます。その通りなんです。横断歩道の前でお子さんから高齢者の方まで年齢関係なく手を挙げる、もし恥ずかしいとかあれば手を前にかざしていただくなど、車やバイクの運転手さんに渡る意思を示していただくのがポイントです。渡り終われば止まってくださった運転手さんに一礼などお礼の気持ちを表していただくと、止まってくださった車も、ああ止まってよかったと嬉しい気持ちになりますよね。
そうなんです。歩行者の皆さん、道を渡るときは必ず右、左、右、そして後ろと安全確認も忘れずお願いしますね。また歩行者の皆さんはもしかしたら車の死角に入ってるかもしれません。
死角って運転手さんの視界から見えてない場所のことですよね、
はい、
死角って大きいダンプカーとかトラックにあるものではないんですか？
死角は大きいダンプカーやトラックだけではないんです。小さい車から大きい車まで、すべての車両には死角があるんです。
ああそうなんですね、はい、
死角はですね、本当に危ないんです。警察の中でも死角を考えた上で、パトカーとか車を運転するようにとよく話に上がるぐらい、運転する上で気をつけないといけないことなんです。
警察の方々もパトロールなどで運転することが多いでしょうから、運転に関してはよく研修されておられるんですね。他に何か去年の交通死亡事故での特徴ってありますか？
はい、特徴として発生時間が午後5時から午後6時までの発生が多かったんです。ちょうどこの時間は、今で言いますと日が暮れ出す時間と、さあ帰宅して帰ろうとしている時間と重なるんですね。
あ、これって夕暮れ時前にお話しいただいた白墓地ですね、
はい、
うん、
はい、よく覚えていただいてます。
白墓地の時間ってことですよね、
はい、
確かにその時間って急に暗くなるから目が慣れてなくて周りの情報が見えにくくなります。
はい、見えにくいからこそ気をつけていただきたいところなんですね。車や自転車の運転手の方は早めのライト点灯、歩行者の方は自分の存在をアピールするために明るめの色の服、白色とか黄色の服を着るとか、反射材をつけるなど目立つ工夫をしましょう。
なるほどなるほど。
最近ですね、オートライト点灯がついている車が非常に多くなってきたんですね。日の入りのだいたい1時間前ぐらいにはライトを点灯して欲しいんで、日が暮れてきたなぁと思ったら意識して早めのライト点灯でお願いしますね。また昨年の交通死亡事故の月別ではですね、12月に5人の方がお亡くなりになると、1年を通して一番多かったんですよ。
去年の話といっても12月だったら約2ヶ月前で、ほんの最近の話ですよね。
そうなんです、まだ最近の話なんです。12月といえば師走で年末ですし、お正月準備と皆さんバタバタと忙しい時期ですよね。
はい、私もバタバタ忙しかったです。
忙しいとかですね、急いでる時って視界がキュッと狭まるそうなんですね。周りが、見えないと言いますか、はい、事故が起きてしまう要因って、そんな人間の心理も相まってるのかもしれませんね。
どんなに忙しくても急いでいても、車を運転するときは気持ちにゆとりを持たないといけませんね。
本当にそうなんです。気持ちにゆとりを持つことによって、しっかり安全確認ができたり、スピードを抑えたりすることができます。
どうしても予定通りに物事が進まなかったりするとイライラしてしまうことってあると思いますが、はい、皆さんはそんな時どうやって落ち着かれていますか？
私はですね、美味しいものを食べたりですね、まあ他に楽しいことを考えたりしたりですね、まあ意識を別のことに向けて心を落ち着かせたりしますね。奥田さんどうですか？
はい、私は大きく深呼吸を何回かして、落ち着け落ち着けって自分に言い聞かせながら落ち着くように心がけています。
私も奥田さんと一緒ですね。やっぱりちょっとイライラしたりとか、とりあえず一旦深呼吸を置いて、でもまた放送の南さんみたいに他のことを考えて、はい、そのやっぱ意識をそこからちょっと変えるっていうのもすごいあれかなと、はい、思ってます。
人それぞれ、まあ対処法は違うと思うんですけども、気持ちを切り替えるっていうことはもう非常に大切なことですよね。事故に遭わない、起こさないためにも、歩行者の方も車両の運転手の方も、お互い思い合えるゆとりを持った行動をぜひお願いいたします。
はい、私もゆとりを持った行動を心がけます。
はい、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、
安全と安心を守ることは警察だけでは達成できません。皆様の地域の人々の協力があって、安全と安心を達成することができるんです。そこでラジオを聞きのリスナーの皆様にぜひお願いです。柏警察署をはじめ、奈良県警察の各種活動へのご理解ご協力をよろしくお願いします。
また奈良県警察では交通安全情報を YouTube や Facebook、X などで発信しています。詳しくは奈良県警察ホームページをご覧ください。
さっきのね、イライラした時の収める方法、だいたい車運転してる時もイライラってするんですけど、
はい、
私、
はい、
ちょっと歌とか歌う時もあります。
ありますね。
思い出してね、やっぱりなんか、だから、それこそラジオを聞くっていうのも意識を変えることにはいいことですよね。
う
ん、
そうですね。
だからぜひ皆さんもFM マホロバね、
そうですね、
車で聞いていただけたらね、はい、いいかなとね、思いますね。交通安全情報もあります
ね。そうですね、皆さんに聞いていただいて。
は
い、
いいと思いますので、はい、ぜひね、聞いていただけたらと思います。
はい。
では、そろそろお時間ですね。奥田さん、南さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りしました。ぜひ皆さんも交通安全に気をつけて、今日も一日頑張ってくださいね。ありがとうございました。
そうだ相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバはソモルテ田原元奈良スイミーラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。